聖書をお読みいたします。エレミア書9章の16節から23節まで。万軍の主はこう言われる。事態を見極め、泣き女を招いてここに来させよ。巧みな泣き女を迎えにやり、ここに来させよ。急がせよ、我々のために嘆きの歌を歌わせよ。我々の目は涙を流し、まぶたは水を滴らせる。嘆きの声がシオンから聞こえる。いかに我々は荒らし尽くされたことか、甚だしく恥を受けたことか。まことに我々はこの地を捨て、自分の住まいを捨て去った。女たちよ、主の言葉を聞け。耳を傾けて主の口の言葉を受け入れよ。あなたたちの仲間に嘆きの歌を教え、互いに哀歌を学べ。死は窓に這い上がり、城郭の中に入り込む。通りでは幼子を、広場では若者を滅ぼす。このように告げよと主は言われる。人間の屍が野の表を糞土のように覆っている。借り入れる者の後ろに落ちて、集める者もない束のように。主はこう言われる。知恵ある者はその知恵を誇るな。力ある者はその力を誇るな。富ある者はその富を誇るな。むしろ誇る者はこのことを誇るがよい。目覚めて私を知ることを。私ことこそ主、この地に慈しみと正義と恵みの技を行うこと、そのことを私は喜ぶと主は言われる。本日は、人はすべてを失ったときに神を頼って神を知るというお話です。すべてを失い、プライドを捨て、人が神と共に歩むときに、その人はついに主イエスと共にこの世を支配するようになる、そのようなお話です。ちょっと難解な部分が出てまいります。注意して聞いていただければと思います。エレミア書の9章23節は次のように語っています。むしろ誇る者はこのことを誇るがよい。目覚めて私を知ることを。この世には天地創造の神を、そのすべてを知っているという方はいらっしゃいません。私たちの罪を帳消しにするために十字架で命を捨てられた救い主のすべてを理解しているという方はこの地上にはいらっしゃいません。しかし、もし主イエスを信じて、想像を絶するほどに奥深い神様について、その1億分の1か、いや1兆分の1でも悟ることができれば、その人は偉大な人物となって、また宗教改革者のような力を発揮できるようになります。マザー・テレサやマルチン・ルターといった人物はそういうタイプの方々です。20年近く前のことになりますけれども、ニューヨークで同時多発テロが起こったのが2001年の9月11日です。その5ヶ月後に2002年の2月12日、アメリカ合衆国の国防長官ドナルド・ラムズフェルトという方が、ある意味歴史に残るような記者会見をしました。サダム・フセインの政権を倒そうと目指していたアメリカ合衆国ですけれども、その翌年イラク戦争を開戦します。ラムズフェルド国防長官はその開戦1年前に、イラク政府が テロリスト集団に大量破壊兵器を提供しているという証拠がないじゃないか。そういうふうに記者会見の時に記者から質問されて、彼は次のような3つのカテゴリーを示すことになりました。1番目は基地の基地、2番目が基地の未知、3番目が未知の未知、そういう3つのカテゴリーです。1番目の基地の基地というのは、すでに知っているということを自分も自覚しているという、そういう知識情報です。2番目の基地の未知、知らないことを自分自身が自覚している、そういう知識分野のことです。3番目の未知の未知、知らないことさえ自ら自覚できていない、そういう分野がある。でこれは1955年頃に哲学者が提唱したもので、アメリカの航空宇宙局でしょうか、 NASA においてはもうこの3つのカテゴリーを普段から使って宇宙開発をしていたということでした。しかし国際政治の場で初めてそれを使った、そういう発言をしたというのはこのラムズフェルト氏が初めてだったようです。イラク政府によるテロリストへの大量破壊兵器の提供というのははっきりしていませんでした。それが3番目の未知の未知に相当するだろうというのを明言はしませんでしたけれども、暗示をしたわけです。でこの記者会見の動画は今も全世界の方にこう公開されていますので、ネットを検索すれば出てきます。でこの3番目の分野というのが私たちにとって非常に重い意味を持っています。天地創造の神様に対する私たちの知識について、知らないということさえ自覚できていない、そういう部分が巨大な莫大な分野がそこに属しているからです。でそこに行く前にまず2番目の基地の未知、知らないことを私たちすでに自覚していますよという分野について考えてみます。使徒言行録1章で使徒たちが主イエスに尋ねました。主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか。十字架で死んで40日間エルサレムを歩いて、そして今天国に戻ろうとされているイエス様に対して使徒たちがこんな質問をしたんです。キリスト再臨の時期はいつかという質問だとイエス様は受け取って、次のようにお答えになりました。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。再臨の時期っていうのは私も知らないし、あなた方も知らなくていいんだよ、そういう答えでした。またヨブ記を2章紐解きますと、ヨブが言われなき災難を被ったのはどうしてなのかということがヨブ記2章に記されています。神様とサタンとの話し合いの場面が克明に記されています。そういうことが現代も起こっているんだろうということは私たち想像できますけれども、神様がご計画されたことがサタンをはじめ他の霊と話をされて、こういうふうに決めましょうと、そういうことが今地上の私たちも大きく影響しているだろうということは私たち想像することができますけれども、では具体的に神様が何を決められたのかということは私たちは知らないわけです。知らないということを知っている、それが基地の未知、2番目に属する分野の話です。でそれに対して3番目の未知の未知、知らないことさえ自覚できていない、 この分野が非常に厄介なわけです。無限大の広がりを持っています。天地創造の神様がなさろうとしていることについて、自分たち分かってないなっていうふうに自覚している部分は少しありますけれども、で残りの大部分に関しては自分たちが知らないということさえ自覚できていない、そういうものを神様たくさんお持ちなのです。神様は私たちにとっては暗黒大陸のように見えるのです。神様ってこういう方ですよねとか、友達に話すときになんとなくああいう方とかこういう方とかぼんやりとした言葉を言うことはできます。しかしその神様の全体像もしくは真のお姿というのを完璧に包括的に話せるという人はいないわけです。神様というのは私たちにとって巨大なブラックホールのような存在になっています。でそのようなブラックホールのような方であるということさえ私たち自覚していないというのが現状です。そこに神様の偉大さとか恵み深さとか知恵深さ素晴らしさが隠れているにもかかわらず、私たちは自分たちが知らないということさえ自覚していないのです。なんで神様は見えにくいのか。申命記の29章28節に書かれています。神様というのはご自身を隠される品性をお持ちだというのです。で他方で神様は愛する人間とコミュニケーションを取るためにご自身をのごく一部をちらりちらりと見せてくださいます。そのちらりちらりというのを難しい言葉で啓示と言っています。隠す品性と一部を啓示される、見せてくださる働き、その両者の関係を申命記29章28節が次のように書いています。隠されている事柄は我らの神主のもとにある。しかし啓示されたことは我々と我々の子孫のもとに常しえに託されており、この律法の言葉をすべて行うことである。言い換えますと、神様はご自身を隠される、しかし神は人間を愛してその一部をちらりと見せてくださる。で見せてくださったものを旧約聖書と呼ぶ。で聖書はユダヤ人とその子孫とに永遠に託されている。ここで申命記の言葉に少し戻ります。啓示されたことはこの律法の言葉をすべて行うことである。これは注目に値する言葉です。聖書の教え、戒めの深い意味というのは、そのすべてを実際に実行している見ることでその意味を初めて会得することができる、体得することができる、そういう意味がここに隠されていると思います。神様を知りたい、神様の助けが欲しいというのであれば、聖書に書かれている教え戒めを実際にやってみるということが鍵を握るのだと分かります。何度も申し上げている通りに、聖書は勉強だけしても、ただ知識として詳しくなっても、その深い意味がなかなか汲み取れないものです。実際にやってみるところに意味があります。エレミヤの9章は先ほどお読みしました通りに、敵の軍隊がやってきてユダヤ人の王国が滅多打ちにされる、その結果死体が野原の糞のようにあちこちに散らばって残っているという様子を記しています。屍の数が多すぎて誰も土に埋めようという気力さえ起きない、それほどに国が破壊されている。 社会がそれほどに絶望的な状況を迎えている。でその中でどうしたらいいのかを9章が教えています。22節主はこう言われる。知恵ある者はその知恵を誇るな、力ある者はその力を誇るな、富ある者はその富を誇るな、むしろ誇る者はこのことを誇るがよい、目覚めて私を知ることを。私ことこそ主、この地に慈しみと正義と恵みの技を行うこと、そのことを私は喜ぶと主は言われる。社会が平和の時、経済発展を遂げている時、人は自らの才能を誇り、知恵を誇り、腕力や権力を誇り、財力を誇るものです。しかし東京や大都市、日本中の大都市が焼け野原となって、また沖縄が戦場となって、戦艦大和が沈められて、広島長崎に原子爆弾が落とされた時、私たちの社会には何も誇るものがなくなってしまいました。新型コロナウイルスが世界中を制圧し、病院が野戦病院のようになって多数の死者を記録した時、私たちには誇るものが残されていませんでした。神様は、いや、その時こそ私を知ることを誇りとしなさい、絶望の淵にある時に誇るものがあるではないか、神様は私たちに語りかけているのです。金銀財宝、権力や知恵などよりも比較にならないほど素晴らしいものを、それが神を知ることだ、そのようにおっしゃっています。で、神を知る方法というのは、御言葉を実際にやってみることです。それはつまり、地上で私たちが慈しみと正義と恵みの技を行うことです。とても不思議なことですけれども、復讐を神に任せて敵を愛し、自分を傷つける人のために祝福を祈ると、私たちは深く神を知ることができます。不思議なことですけれども、信頼できる人に自分の罪を告白して、その方に祈ってもらうとき、私たちは深く神を知ることができます。不思議なことですけれども、ケチをやめて年収の10分の1を教会に献金するとき、私たちはまた深く神を知ることができます。聖書をそれまで文字面だけで理解していたかもしれません。牧師の説教だけから知り得なかった部分、月刊マナの解説だけからでは知り得なかった部分を、実際にやる嫌いな御言葉に取り組んでみるときに理解できるようになります。天地を作られた神様の素晴らしさを、御言葉をやってみて初めて私たちはリアルに体験することができます。その時に私たちは思うんです。創世記28章に書かれている、眠りから覚めたヤコブのような体験をします。28章16節にはこのように書いてあります。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。あの3番目の未知の未知に該当する話ですよね。知らないことさえ自分は分かっていなかった、そういうふうにヤコブは回想しています。御言葉を実際に日常の中でやってみると、神様ってこんな素晴らしい方だったんですね、知りませんでした、気づいていませんでした、 そんなふうに私たちは思うのです。それが究極的な謙遜です。私たちは今まで知らなかった神様を知ることによって初めて謙遜になることができます。周りの人たちの目の前でいや自分の能力は平均以下ですっていうふうに口だけ言うことが謙遜ではありません。ルカによる福音書5章の冒頭を見ますと、イエス様に言われて船を漕ぎ出して網を打ったシモン・ペテロのことが出てきます。夜通し苦労して何も取れなかったんですけれども、イエス様のに言われた通りに網を下ろしてみたら、おびただしい数の魚がかかって網が破れそうになりました。でそれを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ私から離れてください、私は罪深いものなのです。目の前にいる青年イエスが天地万物を作られた方だ、気づいた場面です。自分がそのことを知らなかったということさえ自覚できていなかった、その様子がここに描き出されています。聖霊なる神も救い主イエス・キリストも、すべてを計画された父なる神様も、私たちにとっては暗黒大陸、ブラックホールのような存在です。神様が何をお持ちなのか私たちは知らないということさえ自覚できない、それほど神様は常識、人間の常識には合わない方、人間から見ると次元の違う規格外の存在です。そんな大きな方が私たちに招きの言葉をくださっています。知恵ある者はその知恵を誇るな、力ある者はその力を誇るな、富ある者はその富を誇るな、むしろ誇る者はこのことを誇るがよい、目覚めて私を知ることを、私こそ主、この地に慈しみと正義と恵みの技を行うこと、そのことを私は喜ぶと主は言われる。神様は本気でご自身を求める者にのみご自身を体験させてくださいます。それまで知らなかったということさえ自覚できなかった、そういう素晴らしさ、恵み深さ、愛情深さを御言葉を実行するだけ、する人にだけ、御言葉を信頼し祈り続け求め続ける人にだけ神様は教えてくださいます。平和の時、人は本気で神様を求めることがあまりないものです。絶望の淵にあって初めて人はプライドを捨てて神様にすがるようになります。これはイエス様を信じる方ではないと思うんですけれども、宇都宮に阿部梨園という個人農家があります。そこに東京大学の農学部を卒業した佐川智彦さんという方がお手伝いに入りました。佐川さんはそれまで順風満帆な人生を送っていましたけれども、一転してうつ病にかかって2年休職してしまい、あらゆるプライドを捨ててやっとたどり着いたのが宇都宮の梨の農家でした。周りの方々にありのままの自分を受け入れてもらえる、そういう農園にで働いて初めて佐川さんは自分らしく働くことができるようになりました。そこで底力を発揮するようになって、日本の農業の再生のために立ち上がりました。神様が社会の発展のために未信者であろう佐川さんを用いてくださったのだと思います。 同じように神様は、神様を信仰する、信じてやまない愛する人たちを時に徹底的に叩きのめされることがあります。人は全てを失った時に初めてプライドを捨てて神様に真心からおすがりできるようになるからです。そしてそれまで知らなかった神様の偉大さ、奥深さを発見することになります。神様の絶大なる支えを受けて偉大な事業に取り組むことになります。500年前の宗教改革者マルティン・ルターもそういう人物でしたし、インド・カルカッタのマザー・テレサもそういう人物でした。現代日本にも神様は主イエスと共にこの世を支配する偉人を同じように生み出してくださるに違いありません。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。あなたは私たちの知恵では見出すことが困難な方です。私たちにとっては時に暗黒大陸のように見えるお方です。しかし目覚めて私たちがあなたを知ろうとするとき、御言葉に従って毎日を過ごそうとするときに、あなたは私たちにあなたの真の姿を味わわせてくださいます。私たち招きに応じますので、どうぞあなたの素晴らしさを毎日体験できるようにさせてください。そしてあなたから受け取った愛情、希望を周りの人に分かち合う永遠の御国の祭主として私たちを用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。